ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。講談師七井国際です。風呂上がりなんです。講談レコンゲスト、本日は2024年12月2日月曜日の夜でございます。というわけで、昨日も撮って、昨日もアップしてるんで、1日ね、続けて毎日撮ってどうするんだっていう話なんですけども、今日12月2日1日でですね、めちゃくちゃ仕事がはかどってしまって、まだね、寝るまでに時間があるんで、もう一仕事できてしまいそうなんですが、あまりにも進むのが早くて怖いんでラジオ撮っているわけです。で、昨日その初めて作った内芸は、内芸動画はこのパトレーバーの劇場版の好きなシーンをこう紙芝居風にというかね、ゲーム風に作って、でアップするっていうのを昨日完成したと言いました。で、これに4日ぐらい作るのにまあかかったよっていう話をしましたよね。で、それは総挙だし、賞味一番時間食っちゃったのは、その顔グラの資料を集めるのに、パトレーバーを、実写版のパトレーバー以外全部、早送りで見直したんですね。で、それに 1.5 日かかってしまったんで、4日のうちの 1.5 日はパトレーバーを見て、顔を探すっていう、まあそれもすごい重要な仕事なんですが、で、その写真に撮ったものをこう切り、トリミングして、パソコンへ送って、というような作業をものすごい時間食っちゃって、なので 1.5 日で済まなかったかな。もう 2.5 日ぐらい食ったような気がします。ですから、別にそんなに結局そこまでやった結果、そんなにね、収穫があったわけでもなかったから、やらんでよかったかもしれんなと思うんで、まあ、それも含めて考えるともっと短い時間で、まあ48秒の動画ですから短くて当たり前なんだけど、でも音楽も作ったしね、顔グラも作ったしね、で、ゲーム風にね、ちゃんと、RPG スクールでね、アドベンチャーゲーム風になってるでしょ。で、そういうものが、たった3日間ぐらいでできるって素晴らしいことだよねっていうことをラジオ撮りましたけど、今日その下の根も乾かぬうちに、2作目に取り掛かっちゃいまして、それが今日1日でほぼ全部できたんですよ。というのは、2作目はもう多分明日には完成して多分動画上げれると思うんで、このラジオそれと同時ぐらいに出ると思うんですけども、人形劇三国志って NHK でやっていた人形劇三国志を光栄の三国志風にオープニングをね、やろうと思って、で、要は、音楽がすごい好きなエンディングの曲があって、YMO かな、シンセサイザーで細野晴臣が、人形劇三国志のテーマっていうのが、星が流れる夜、人は変わるの、めちゃくちゃ名曲ですね。で、これ、オープニングもエンディングも、なんか、ちょっと編曲違って、オープニングはね、テコテコテントンテンコンカみたいな、なんか、全然違う伴奏で始まるんやけど、でも、リリルリリルリルリリルリリルリルリルリルダリロリラリロリラリロリラリロリルリリロリラリルドルルリドルリダリロリラリロリラーボーン言ってね。これも名曲なんよね。エンディングはね、ピッチがじゃん、ドンザッザッパンパッパッパッパッ、ズンザッザッパッパッパッパッ、ドンドンダラルンダラルンドルルン、ドンドンダラルンドラルンダラ、バガンドララルロロリララというね。これは名曲ですよ。それで、サビがね、 エンディングの方は好きなら好きと言えない心に人はいつも苦しむのんだらりんどんかんごんかんっていうのがあって、もう名曲なんですよ。短い曲なんですけどね。で、これをどうしても、耳、玉コピしたいということで、それでこれね、もうやってたんですよ。前に作ってたんで、で、じゃあ、もう終わりかというと、その時は本当に、魂のコピー、玉コピで、もう、メロディーだけ拾っていってね、一応、てーてーてーてーてーてーてーてーてーというメロディーだけ拾った、やつのデータを元に仕上げようということで。でも、一応玉コピの後なんで、資料として、YouTube 見て、その原曲を聞き直すと、これがね、シンセサイザーで YMO の曲はね、もともとゲームっぽいから、ファミコン音源にパクりやすいと思った大間違いやで、これは。YMO さんたちは当時ファミコンの時代に活躍してたんやけど、ファミコンの時代に最先端のシンセサイザーでバンドやってたから、彼らはファミコンの時代にスーファミのような音源を自分らでこしらえて、その全部自分らの企業秘密みたいな音源で、あれをライブとかやってたわけよ。だから、これこの音なんやって真似しようにもね、ですね、同じ電子音なんだけど、これ真似できないぞっていうような、特に伴奏とかね、ああいう、なんか、ああいうの、なんていうの、ベースとか、ああいう音が、なんか、テコテン、テコテン、テコテンとかね、なんか、真似できへんぞみたいな、どっかの民族音楽みたいな、まあそういうね、面白い音をやってるんやけど、でも当時の映像とか見たら、もうYMO の人たちさ、こう、奏でながら、キーボード奏でながらさ、なんか横のつまみとか動かしまくってたりするから、そら真似できんわって。そんなめんどくさいことをやってね、彼ら電子音楽をね、認めさそうと思って相当高座なことをやってたみたいなんで、こっちはファミコン音源で真似できないよっていうようなことで、で、開き直ってですね、そこでは真似しようとするのはいけないんだと。真似じゃダメなんだと。やはり魂に聞けということで、これファミコンで、ファミコン版人形劇三国志が、まあ、発売されたら、という過程のもとに、考えようということで、原点に戻りまして、で、ファミコン音源というのはもう、使える音は限られてるんだけど、でもこれチューニングができるんですよね、そのファミコン音源も。そうするとね、ビブラートをかけられたりいろいろするんですよ。で、ああでもない、こうでもないってやって、偶然いい音を見つけたり しましたね。ビブラートをかけると、まあ、電波がさ、まあ、電子音の電流がこう、なんか、波形を、まあ、強弱を波打つんだろうね。で、ビーヨンヨンヨンヨンヨンヨンって音が出るの。ビーヨンヨンヨンヨンっていう音。で、これが、ちょっとだけかけると、メロディーでこう伸ばすような歌なんか結構まーとか伸ばすでしょ。あそこにビブラート入れると、本当に歌声チックに聞こえてめっちゃいい、良くなんねん。だから、星が流れる夜とか、伸ばすとこがあるわけね、この曲。で、夜って少しこう、ビブラート入ると、人が歌ってるような、錯覚するような、まあ音楽なんね。で、すごく重厚感も増すんで、これはお手軽やわっていうようなことですね。で、これは僕ら任天堂の曲に酔いしれるっていう、その幼少期を送ってきて、いやー、任天堂の曲は拳が効いてるか気持ちええねんって思ってたけど、あれビブラートやね。そう、だーなーなーなーなーなーのーなーなーのーなーなーなーなーなー、謎の村雨城とか、タンタンタンタンタンタンタン、テントティンコントンタランタンリノリノンタンタン、全然ビブラートまでいかんな。だから、ゼルダとか、ディーやろ、ディーディーディーディーディーディーですよ。これビブラート絶対入ってますよ。リューヨーヨーヨーって入ってますよ。ディー、ディーディーディーディーディーディー、カンカラ、カンカラ、カンカラ、カラカラ。このカンカラはね、ディスクシステムの音源でしか確か出ないんだったと思う。ディーディー、ディッティリリリリ、ディッティリリリリ、っていうやつね。 多分ビブラート全部に入ってるぐらいじゃない、任天堂は。ビブラート入れると曲、音がね、すごくね、なんかね、豊かになる感じがして、もうファミコン音源ではね、もう欠かせないぐらいかもしれないね。で、まあそういうことでね、まあ曲ができたんですよ。で、曲ができたのが朝の5時半ぐらいから起きちゃって、作って、で、時計見たら、まだ午前10時、11時ぐらいだったから、まあそっからウォーキングに行ったんですけど、まあ結構集中して作業したけど、それでもさ、午前中に大仕事終わるでんね。で、今日はもうその BGM できれば御の字、まあ、今回必要なのは BGM と顔グラと、それとメイングラフィックっていう、タイトル画面作るから、まあ、バックにでっかめのドット絵っていうので、で、三国志っていう大事はもう作るか作らんかはわからないんですけども、まあ、それだけあればもうできるっていうことで、効果音がいらないのは大きいんですよ。タイトル画面なんで効果音いらないですね。で、昨日完成させたパトレバーのやつは効果音が命みたいなとこがあって、効果音を作るのはね、めっちゃ難しい部分もありますんで、効果音いらないっていうのは結構楽かなっていう感じでね。でもまあ音楽の部分ができたんで、あ、今日の仕事終わっちゃったよみたいな感じだったんですが、まあせっかくだからっていうことで、昼ご飯食べた後にですね、じゃあ余った時間は顔グラいっちゃうかって言って顔グラを書き出したわけです。で、この顔グラっていうのは、何ですか、こう、パトレーバーの時では太田とかノアちゃん書いたけども、今回は人形劇三国志の、まあ、曹操とかね、劉備とかね、まあ、曹操たるメンツを、こう、顔グラにしてやろうと。で、これはその前にちょっと顔グラの話する前に音楽の話でちょっと言い忘れたことあったんで喋るけど、その人形劇三国志のテーマはネットで検索するとファミコン音源化してる人はまずいないんですよ。で、これは結構大きくて、先にファミコン音源化してる人がいたら、そのネタちょっと避けようかなっていうぐらいで、だって絶対その人の方が上手いんだよね。ファミコン音源化の耳コピみたいなのって、すでにいろんなとこでやられてるんやけど、そういう人って大抵、どちゃくそ上手いねん。その音楽に関してはどちゃくそ上手いねん。だから、もうそういうのと比べられるのも嫌なんで、避けて通ろうと思ってたら、人形劇三国志のラブテーマっていうね、恥ずかしいタイトルの曲はですね、初音ミクで、まあ、歌わしてる人が一人いた。それと、電子ピアノで、弾いてる人がいた。で、まあ、それぐらいで、それで、その両方ともが出来が良くなかった。で、これ初音ミクの人はアレンジしすぎなのと、なんか、ものすごい無駄に長い感想を入れちゃってたりして、だから語りでも入れるのかっていうぐらい長い感想が入ってて、聞いてられなかったし、あとね、電子ピアノの人のも、なんかアレンジが、なんか下手くそで、まあ、やらない方がいいっていう感じだったんだよね。で、なんでそうなるのかっていうのは、さっき言ったでしょ。YMO とか、いわゆるね、こう、電子音楽を、その電子音楽でパクるのは危ないですよっていうことなのよ。で、だからもう、坂本龍一、戦場のメリークリスマスとかさ、あと、オネアミスの翼とかさ、まあ、そうそうたる名曲が、一見簡単そうにでね、パクりやすそうで、手つけるんだけど、いつもひどい目に遭うっていうのは、YMO の使う電子音は企業秘密みたいな電子音使うから、出せなくて、で、出せないってことは、自分たちで噛み砕いて消化して自分たちの音でゼロから作り直さないといけないから、結構覚悟がいるんだよね。うん。いるんだけども、基本なんていうの？ああいうのは、好きでこう演奏してる人たちっていうのは、こう、オリジナルの原曲に寄せようっていうのは、まあ、普通考えるから。だから、変な感じになっちゃうんだよね。それで、オリジナリティ入れてくるとこもなんか、無駄に長かったりするみたいなのがあって。なので、まあ僕は、今回自分で、やった、自分で僕もまたコピーみたいなしたんですけど、今回自分でちょっと自信あるのは、 なんかね、も、情報量足していくのはね、いくらでも思いつくんですよ。だけど、待てよって言って減らす、また減らすっていう。だから、その、ファミコンだと、まあ、4つ音を同時に出せるっていうことで、じゃあ4つぐらい作ったんだけど、これ、名曲できたけど、なんかうるせえな、みたいな。なんか、ベースが B4、B4 ってずっと言ってんの、なんかうるさくないか、みたいな感じで、これなくてもいいんじゃねえか、みたいな感じで、減らしていって、その、4音同時に出せるから4音出てたのが、もう結局2音だけでいけるやんっていう感じにまで減らした。で、その、結局、せっかく作ったものを、また減らすっていうのは、相当勇気がいるじゃないですか。で、これはね、若者はできないんじゃないかと思うとこなのよ。年の子なんじゃないのかなと思うんだよね。その、やっぱり、バッサリこう、枝葉を切り落とすみたいな、その、勇気っていうのは、年の子みたいなものがないとできないんじゃないのかなと思うし、ある種貧乏症も克服してないといけない。で、若いうちっていうのは、結構何でも貧乏症なんだよね、若い衆というのはね。で、年取っても貧乏症な人間も多くって、情報量足していくことは何ぼでもやるけど、減らす引き算は特に苦手って人がもう世界中多い。だからゲームでも何でも、もういつも僕が言うように、情報量が多すぎて、引き算しないから面白くないんだよって、その、まあ、ドラクエ3のリメイクはその典型だと思うんですけど、そのリメイクするからには、もう今のテクノロジーでガンガン持っていきましょうっていうようなことに、ね、必ず考えるよね。なんか、まあ知らないんだけど、例えばサブクエ増えてるとか、なんかキャラクター増えてるとか、敵のモンスター増えてるとか、マップでかくなってるとか、なんか知らないよ。やってないから。やってないけど、その、なんか増やす方向には必ずみんな、なんて知恵が回るでしょ、ドラクエ1、2、3とかね。こう、ドラゴンクエストビルダーズ1、2とかね。その、シリーズ作品って絶対2は1よりも情報量多いし、3は2よりも情報量多いと、もう決まってますよね。で、だから足し算をしていくのは、実は誰でもできるんですよね。凡人でも誰でも。だけど、2の方が1より短くなってるでとか、データ量少なくなってるでっていう、その勇気あるゲームって見たことないでしょ。でも、これがね、できた方が僕はかっこいいと思うんですよね。で、その、いわゆる要は引き算みたいな、ことを、まあ、いかにやるかですわね。ほんまに。だガンダムなんかは、結構ポケ戦とかね、こう外伝という形でね、こうなんか引き算というかちっちゃなガンダムみたいなものを作って成功したパターンもありましたよね。だから、その、小さなものを作るっていう方が絶対いいだろうって、レゴでもそうで、レゴでも絶対小さなレゴ作った方が絶対センス出るだろうって、まあいうのがあって。で、まあその、せっかく作ったものをまた減らすっていうのは、もう相当しんどい、まあ精神的に来るんだけども、でもそれをやって、結果、まあこれはぜひみんなに聴かせたいなっていう曲になってますんで、またぜひ聴いてください。で、さあ、カオグラの方なんですけど、カオグラがね、ちょっと評判がいいっていうか、ツイッターとかにね、こんなカオグラかけましたってあげたら、結局、パトレーバーのやつでも、まあ、カオグラシートって、8人分こう、並べてるやつって、あれまあ、RPG スクールの、まあ、企画みたいなもので、まあ、1枚の紙に、まあ、8個顔かけみたいなのがあって、で、まあ、8人分並べてこう、アップしたらね、ツイッターにアップしたら、まあ、綺麗に、また表示されるんで、で、まあ、やったら、まあ、音楽をつけて短い動画にした本編よりも、まあ、動画よりも、こう、画像1枚の方が、まあ、バズってはいませんけども、まだ、こう、受けがいいんですね、この、フォロワーさんに。で、味を占めてというか、その、カオグラいいのかけたらやっぱ見せたくなっちゃって、で、人形劇三国志のそのカオグラもね、まあ、結局頑張って8人分書いてですね、夕方までに8人分完成して、で、まあ、アップして、 で、あの、かなり自信作ができたんで、まあ、あの、まあ、上々の反応というかね、バズってはいないんですけど、手応えとしてはね、あの、いい感じでね、あの、コメントみたいなも久しぶりについてね、かっこいいですとか書いてくれてる人がいて励まされるんですけど、でも最初はね、あの、人形劇の人形を買うぐらいにするって、まあ、非常に意欲的なことを考えたんだけど、あの、できるのかどうかもわかんないという中で、この、久しぶりに人形劇三国志の、まあ、あの人形たちのね、まずは曹操が一番頭に浮かんだんだけど、曹操とかの顔をキャプチャーできるかなと思ってネット探したら、ありがたいことに、なんかね、YouTube とかに、まあ画質は悪いんですけど、当時のやつ、あの、なんか置いてあったりして、でそういうのから、こう、あの、これだって思う。でまあ、全部は見てられないんでね、もうちゃっちゃと選んだんですけど、あれね、あの、すごく、ありがたかったのが、人形劇で、しかもあの人形浄瑠璃のね、人形ですんで、必ずかっこいいポージングっていうか、見栄を切るんですよね。で、曹操ならね、なんかね、つっけんどーんっていう態度、なんていうのかな、すんげーいけすかねエリート将軍っていう、この曹操でしょ？で、劉備はね、なんか、特に取り柄がないんだけど、いつもまっすぐ姿勢よく立っているっていうのが劉備なんですよ。で、まあそういうふうにですね、なんていうのかな、絵になるポーズで、その当時の NHK のテレビに映るように、その、まるで歌舞伎みたいにこう、人形劇やっていくんで、少し動きがあるところからピタって止まったなっていうところは決まって、いい絵なんですよ。いい絵を作ってくれてるんで、向こうの方で。なので、まあ、それをキャプチャーして、で、それを元にドット絵を、まあ、描いていくんですね。で、これは、まあ、トレースみたいなことをするんですよ。参考資料を、こう、下に置いて透かして、で、上からドット絵を描いていくっていうことなんで、まあ、トレパクみたいになるんですけど、ただ、トレパクとは言わんでくれっていうのは、なんせドットが4848っていうファミコンドット数なので、なぞれるのはまあせいぜい一番外の輪郭、顔の輪郭ぐらいで、もう、目ん玉とか眉毛とかですね、もう顔の中の部品ともなると、ドットがもう将棋盤のようにこう、絶望的にドットが少ない中に、この写真の中に写っている顔の、特に困るのが目なんですけれども、もうどこにドットを置いていいかわからんっていうぐらい、本当に5番の目より少ないもんな。だから5番の目と一緒ぐらいか。5番の目ぐらいの、あそこに白い石と黒い石置いていって、顔にしろって言われてるぐらい、まあまあ大変なんで。なので、まあまあトレースみたいなことができるから相当昔よりは楽だとは思うんですが、それでも、まあ、肝心のドットって顔グラって、一番難しいのは結局目なんだなって思いました。で、今回、そう、面白い現象があって、まあ、8人分都合を書いたんですよ。で、まあ、誰なんていうのは、僕の X とか見ていただいたらわかりますけど、曹操とか劉備とかね。で、顔グラって、こう、昨日言った通り、何枚も一人の人物に顔グラ描いちゃダメっていうルールを僕持ってるんで、この人の顔グラはもうずっとこれで行くんだっていう風に、もう、オンリーワンの顔グラなんですよね。だから、笑顔のバージョンとか、怒ってるバージョンとか、鎧着てるバージョンとか、そういう風にしない。若い頃と年取ってるとか、そんなのはしないんで、もう最初から最後まで、生まれた時からこの顔グラみたいな状態で行く、その一生もの顔グラを決めないといけないから、ある意味表情は、あまり露骨に怒ってるとかじゃなくて、どうとでも取れるような、つまりね、ニュートラルな表情をしていて、で、顔の角度とかも、その人を表すような、例えばなんか、主人公的なキャラだったら、主人公キャラっていうのは出番が多いんで、やっぱ正面、ほぼ正面顔が多いですよね。どんなゲーム見ても。で、なんか敵とかだったら悪巧みしてるようなね、 こう顔とか、あとね、なんかカメラ目線から目をこう反らしてるあの絵とか顔グラとか作ると、これ今回孫権をそうしたんですけどね、あえてあのあこの人なんかいわゆるこう人付き合い苦手系かなとか、あのちょっと感じの悪い上司かなっていうような顔、まあ顔になるんですよ。でそうするとやっぱその人のその性格をその顔裏一枚がずっとこう背負うことになるんですよね。で、あとね、なんかね、希望に燃えて、あの、上空を見上げているような、まあ、例えばそういうポージングって、まあ思い切ったかなり顔裏になりますけど、こういうのはなんかね、本当に若き革命家みたいな、そういう印象ですよね。で、まあ、完全な横顔っていうのもまあまあ良くて、完全な横顔はね、もう本当に天下無双の名将とかに取っときたいやつですよね。上杉謙信とかね。もう、あの、立花道雪、あ、立花なんとかとかね。もう本当にあの、向かうところ敵なしの将軍とかに横顔のみっていうのはね、なんかめっちゃ頭良さそうに見えますよね。で、まあ、そういうようなのが、あの、まあ、あったんで、いろんなこう、今回顔の角度をやったんですけど、いっちゃん苦労したのが、孔明で、諸葛亮孔明が、あの、人形劇の孔明はね、僕は好きなんですけど、あの、まあ、冷静沈着で、こう、イメージとしては、まあ、いわゆる智将、軍師ですから、その、陳氏木工しているような、こう、あの、絵が欲しいでしょ？だから、うつむき加減、で、何かを考え事をしているみたいな、そういう顔ぐらいが欲しいですよね。あの、考える人みたいなね。で、そういう、まあ、写真を見っけて、で、あ、まあ、そういう資料を見っけて、それを置いて、まあ、どっとり書き出したんですけど、あのね、何が難しいって、うつむき加減の顔ぐらいは難しい。難しい。というのは、うつむき加減っていうことは、あの、目は、両方とも、まあ、見えてるわけですよね、こっちから。で、これがね、もう横顔とかだったらね、もう目は片方だけでいいとか、その、ですよね。それがね、うつむき加減ぐらいだったら、両方の目は見えてるんですよ。で、見えてるんですけれども、角度がついている分、その目がちっちゃくなってるわけですよね。その目が細くちっちゃくなってるから、その、まあ、写真で見ればそれでも白目と黒目がはっきり分かって目の輪郭も分かって眉毛も分かるんだけど、ドット絵だとそんな細かいものをもう描けないよって、ドットの方がでかくって、もうどこに黒目を描いて置いていいか白目を置いていいか眉毛を置いていいか分からんぞっていうぐらいもう狭いところなんですよね。で、いやこれは違うのにした方が良かったかなと思ってもう一回諦めかけたんやけど、それでも頑張ってねやりましたところ、あの、結構よくできました。それで他にね、関羽も苦労した。関羽は横顔で、で、その、切れ長の目がバスッと見えてるだけなんやけど、関羽がね、その、なかなか関羽にならへんぞ言うて、まあ苦労しましたね。だけど、8人作って、面白いことに、4人めっちゃ苦戦して、で、4人、めっちゃ簡単にうまいこと言ったんですよ。で、曹操が最初に書いたの、曹操めっちゃうまいこと言ったんですけど、その、曹操の、その、もう顔の特徴って、本当に斜め下煽りみたいなところから、じろってなんかあの上空を睨みつけているみたいな、もう感じ悪いわっていう感じなんですけど、でもね、もうあの人形劇三国志の曹操のかっこよさっていうのは、ガンダムのシャーズナブルとか、もうあの曹操かっていうぐらい、もうヒール役として最高の、もうかっこよくて悪くて、うん、でもなんか憎みきれないって、もう最高のあの曹操を、まあ、あの人形劇の曹操を書きたくて、まあ、始めたようなもんなんで、最初に書いたら、難しい角度のはずなのに、一発で行ったんですね。これやっぱ曹操が呼んでたのかなっていう気はしましたね。で、あの、あとね、他に、めっちゃ簡単だったのは、張飛が簡単で、張飛はまあ、真正面から、あの、仁王様みたいな顔で、目が大きいのは助かるんですよね。で、目が大きいというと、あの、孫権も、北王子金谷みたいな顔で、あの、正面顔で、あの、なかなか面白い顔をしてくれていたんで、 簡単に描けましたけどね。で、正面顔は基本的に描きやすいっていうのはあるんですけど、でも面白いことに、8人いて、4人簡単に描き上がり、4人めっちゃ簡単そうと思ったらめっちゃ難しかったっていう目にあったんですが、これが、描く前にわかる感じじゃないんですよ。この角度だから描けないぞとか、まあ、例えばできれば顔ね、あんま斜めに何て言うの？顔を、こう、かしげたもようなものあって、ドット絵って、ね、将棋の5番の目になってて、垂直と水平に、駒が並んでいるから、マス目が並んでいるから、その顔を斜めにしているのはもう勘弁してよみたいに思いますよね。だって顔をその正面向かっててかしげてるやつね。それって目ん玉とかが斜めになってるからめっちゃやりづらいかなっていうことなんで、まあ、やりにくいってわかるけど、でも、ね、意外と簡単そうやなと思った、心身論論の論論ってね、この松本龍介っていう死んだお笑い芸人のが元の人形があって、で、心身は島田紳介。で、島田紳介の方は、もうほんと一発でうまくいって、目が点みたいなキャラなんやけど、めちゃくちゃ上手にできたんよ。ところが、ロンロンって、松本龍介の方が顔が可愛くて、で、アイドルみたいな顔しとって、で、人形の顔も可愛いの。で、いわゆるどんぐりまなこなんよ。で、ああ、どんぐりまなこのキャラ言うたら、もう、孫権もそうやったし、張飛さんもそうで、まあ、簡単な方やから、まあ、これ簡単に行くわと思って書いたんよ。だ簡単に行ったんよ、実際に。ところが、出来上がってアップする前に8人の顔並んだ時に、松本龍介さんのロンロンだけ、人間にしか見えないのよ。人形劇の顔ぐらいやから、人形っぽく書いてるつもりが、ロンロンだけ、もう人間の松本龍介に見えるのよ。で、それは人形の出来が良すぎるのもあんねん。元の人形の出来がな。だけど、なんていうかな。人形っぽく少し、いわゆるロボットっぽい、ね、顔グラを作りたいんやけど、どう頑張っても人形ロンロンにならなくて、一人だけ、人形の中に一人だけ人間が混じってるように見えてしまうのよ。つまり、上手に描けすぎたっていう問題が出たのよ。で、と思って、ちょっと不気味の谷残すぐらいのしてもらわんとって思うのやけど、もう不気味の谷どころか、バッチリ人間みたいに見えて、それ不気味やなっていう話で。ね。で、まあ、松本龍介さん、僕すごい好きでね。で、まあ、まあ、供養の意味も込めて書いたんやけど、あまりにもね、こう、生き生きしてんのよね、ロンロンの絵だけ。で、いや、もうちょっと人形っぽくならへんかって言うと、もうめちゃくちゃ苦労しましたよ。でも結局、ロンロンは、もう、治りませんでした。治りませんでした。もうしょうがないね。で、でもね、結構それツイッターでも、まあ、評判いい感じなんやけど、僕自身自分でいわゆる顔グラシート8人並んだやつを遠目で見てもわあかっこいいと思うんですよ。で、コメントが2つ、まあ久しぶりにね、まあ知ってる人が書いてくれてるんやけど、すごくかっこいいですみたいなことを書いてくれてるんやんか。で、僕はまあ人形劇三国志の顔グラを描くにあたって別にかっこよく描こうと特に思ったことはなかったんや。人形劇三国志が光栄のゲームみたいにもしファミコンでなってたらっていう、まあ、いたずら心で書いてるから、まあ、どっちかというと笑わそうと思って書いてるみたいなんで、まあ、かっこいいですっていう、コメントを期待して書いたわけじゃなかったんですよ。ところが、二つのコメント、二つともかっこいいって書いてあるのね。で、まあ、ツイッターとかって、もうかっこいい、かっこいいの、まあね、もう、欧州やけど、でもね、そう、思ったね、まあ、かっこいいっていうのと、まあ、美しいっていうの、ほぼ同義やけど、これはね、やっぱね、持続可能性が高いね。つまりね、兵器とか、あとロボットとか、レゴでも、基本みんなね、かっこいいもんが好きなんですよね。
で、次に美しいもんも好きなんですけど、美しいもんはかっこいいかなっていうので、まあ、ほぼ同義ですよね。で、もう一つの、巨頭が、エロい、エッチいものっていうやつですね。これは、まあ、需要がはっきりとあるものですから、僕も TL にものすごいエロいもんがどんどんどんどん流れてきますけどね。なんていうか、こう、まあ、若いうちとか、まあ、性欲っていうのは湧いてくるもんなんで、切実に、まあ、エッチな絵、ね、好みのエッチな絵が流れてくると、まあ、おって思うし、まあ、保存することもあったりして、助かりますけれども、ただ、いつも言ってるように、エロ仕事っていうのは、本当に、継続すんの大変で、持続可能性という意味では、そう、僕最近若い女の子とかが、どんどんこう、ね、裸を見せたり、オナニーを見せたり、まあ、民主化されて、誰もが手軽に、お金儲けできる方法として、まあ、これは20年ぐらい前から推測はしてたけど、予測してた通りに、まあ、誰もがね、自分のオナニーを見せてお金をもらうという一番手っ取り早い商売っていうのをやり始めるだろうと思ってたから、誰もがやるようになってきた。そして、まあ顔とかの整形とか化粧とかもあるけど、これがみんなどんどん AI が描く美女に人間側が寄せてきてしまって、みんな綺麗になってるよね。特にアジアの女の子たちは。だけど、みんな同じ顔になっていってる。で、これは、要は、本当に、アマゾンでそろそろセクサロイドが、まあ、17万円ぐらいで、買える時代が来そうですけど、その時の女の子たちの、まあ、ロボットの顔っていうのが、いわゆる AI が描く美女の顔で、もうみんなが、まあ、文句なしで一番好きっていう顔があるよねっていうようなものでしょうね。だけど、なんていうのかな、結局これって、壮絶なる飽きというか、誰もが似たり寄ったりの、顔と体と、あそこで、もうそれが氾濫した結果、もう値打ちゼロになるっていう、本当になんていうのかな、チューリップ相場の大暴落みたいな、もう世界的な、事件になるぐらい、今までずっとこの、女性の裸とか、そういうものが、一番値打ちがあるものとして実は資本主義を引っ張ってきたようなものが、当たりショックのようなものがドバーンと起きて、もう二足三門になると。二足三門にはもうなってると思うんですけども、競争が激しくなれば当然値段が下がってくるのでね。で、それがもういらねえよっていうぐらい飽き飽きされてしまうっていうのは、もう本当にもう寸前まで来てるなというような、気がします。だから僕が、もうなんか、勃起しながらずっと作品作るのも疲れたよって言って、もうエロはやめたなんて、まあ、またケツ終わっちゃってるんですけど、でも、まあ、一抹の不安というか、エロをやってると一抹の不安がすごくあるっていうのは、これ、エロって、まあ、すぐにお金になるっちゃなるんだけど、なんか、巨大な、もう、お払い箱になる大津波みたいなのが、迫ってるような、不安がね、窓の外見たら大津波来てるみたいな不安が作りながらあるのと、あとポリコレとかいろんなものが厳しくなって、コンプラ厳しくなって、いわゆるエッチなものを販売するっていうのがどんどんできなくなるっていう、まあありますよね。去年あたりからこう DL 同人とかでもクレジットカード全然使えなくなったりしてるんですよね。だからアメリカの方のポリコレ厳しくなってとか、そういうことなんですけども。で、ごめんなさい、お茶飲みます。うん。あやたかうまい。うん。まあ、そういうようなことで、何でしたっけ。エロって本当に因果な商売で、あと、まあ、出来上がったものをすぐみんなにツイッターとかで見せれないっていうのも、見せてる人もいるけど、まあ、僕は一応、なんていうのかな、あくまでもエロっていうのは秘め事として、まあ、本当に、こう、ビデオ屋でも奥ののれんを入らないといけないところっていうね、
そういうところで商売をするっていうことで割り切ってやってるから、やっぱエッチな映画いくらかけても見てみてって言ってツイッターとかで出したりはさすがしないんですよね。で、やっぱその、今やってるヒエロの、まあゲーム的なもん作るやつっていうのは、まあ、できたものをすぐ見せれるっていうのとか、あとできたものが、まあいわゆる YouTube でも何でもなんかこれやったら著作権引っかかるとか言われないっていう、そのなんかいつこれが今はセーフだけど来年の今頃はもうアウトになってるんじゃないかみたいな、ああいう不安ほぼないですね、今やってる作業っていうのはね。で、あとやっぱりその顔グラっていうのがそのかっこいいんですよね。でも面白いことに顔しか描いてないんですよ。僕が言う顔グラというのは今カウグラ2とね、声とかもひよってしまって、カウグラっていうよりそれも立ち絵じゃんっていうのとか、あともう腰から上グラみたいな、この、カウグラって言ってるのに顔だけじゃないっていうのは僕はもう許せないと思うんですけども、でもね、厳密にはね、カウグラって本当に顔だけでないといけない。で、これ何ですかね、その、三国志のキャラとか、そうそう、平安時代の武士とかも、顔しか映さないと鎧兜とか全然入らないから、顔だけじゃわからないだろうってね、もったいないよっていう思いはあったと思うんですが、それがですね、やっぱり、平安時代とか、まあ、鎌倉の大鎧のね、源義経とか頼朝みたいなんでもね、あれ、ヘルメットの日差ししか映らないですよ、顔蔵だとね。で、その、長いかっこいいクワガタが映せないでしょ？だけど、わかるんですよね。その画面の外に見切れてしまったクワガタとか、シコロとか、馬に乗ってるかどうかは、わからないはずなんですけどね。なんかわかっちゃうんですよね。で、なんていうのかな、こう、顔グラはね、なんでそうやってギッチギチなのかっていうと、それは取りも直さず、その目とか鼻とか口を描くためにはできるだけアップにしたいわけですよ。ドットの方は変えられないから。でも、もうだから場合によってはね、もう本当に顔面だけみたいな顔グラもあって、髪の毛も全部なんていうの、画面の外に見切れてるぐらいの顔グラも、まあ時としてあるんですけれども、それは顔の表情はその方がよく描けるんですよね。でもやっぱり、その人物を表すときに、まあ、どういう髪型をしてるとか、あと、ちょろっとでもね、襟元が見える、その、首と肩ぐらいまでは映るんですよ、顔ぐらって。そしたら、着てる服の色ぐらいまではわかるんですよね。そうすると結構重要で、それが裸だったらもう肩まで肌色で描いちゃえば、あ、この子は全裸なんだ、みたいに想像できちゃうし、なんかこう着物とかその甲冑とかそういうのも本当に一部しかチラッとしか描けないけど、それでもあ、この人は甲冑着てるんだっていうのはわかるんですよね。なので、顔グラっていうのは、僕顔グラで本が出せるなと思うぐらい、もう顔グラの研究家として本出したいなっていうぐらいなんですけどね。うん。で、まあ、本当にね、顔グラの歴史もどんどんテクノロジーの進歩によってもう立ち絵になっちゃって、でもう立ち絵だとかバストアップだとか、もういろんな風に足し算でなっちゃったんですけど、でも結局僕は顔グラが一番だと思う。うん。そのかっこいいというそのコメントが初めて嬉しいなと思ったのは、まあ何でもかんでもかっこいいなんですよね。プラモデルもかっこいい、レゴもかっこいい、マイクラもかっこいいだから、まあ、かっこいいっていう評価は当たり前すぎるといえばすぎるんだけど、でも、かっこいいものっていうのは意外と飽きないんですよね。うん。で、やっぱり、エロいなっていうようなものにもですね、なんかね、ずっと見ていられるエッチな、女性のポーズ、写真と、一時しか見ていられないスケベな絵と、なんか本当あるなと思っていて、なんか知らないけどずっと見てられるエッチな、まあ、
パンチラとかね、あとからいろいろポーズとかね、女の子の写真流れてくるけど、たまにあるんですよね。これずっと見てられるなって。だから、なんか保存するんですけど。で、それはね、やっぱね、なんか絶妙なポージングで、例えばなんか、体の線がものすごく綺麗に写ってるとか、あと表情が、なんとも言えない、微妙な、なんか、笑顔のような、困り顔のような、微妙な表情で、なんか、もういくらでも想像が湧いてくるなっていう、まなざしをしてるとか、なんかね、こう、本当に、ただ、おっぱい出してるとか、あそこ出してるとか、そういうのではないよね、少なくとも。なんかずっと見てられる女性のそのポートレートっていうのは、やっぱり、服が、婦人警官さんとかね、服が似合ってて、スタイルが良くて、で、なんか、ポージングと、あと顔の表情と、もう全体的に最高のバランスで撮れていて、もうずっと見てられるなっていうのはずっと見てられるんですよ。で、それはほぼかっこいいに近いよねって思うんですよね。うん。なので、ね、やっぱり今日もうずっと、その朝5時半から起きて音楽作って、それ音楽できた後は、まあ顔ぐら、夕方まで作ったから、本当正味10時間ぐらいずーっと、まあ、集中して作業してたんですけども、エロだったらこれできないんですよ。ね、エロでも、ノリノリで、その自分の、まあ、考える最高のエロをぶつけてる時っていうのは、楽しいんですけども、エロっていうのは、2、3時間集中したらもうエロすぎて、頭の中が、オナニしたい、オナニしたい、オナニしたいで、爆発するんです。それで、オナニをするんです。そしたら、いつも言ってるでしょ?もう賢者タイムになったらもう一切エロ仕事はできなくなる。今日は終了みたいになってしまう。でも、今日三国志のこれ音楽を作って顔裏を描くっていうのは、エロが全くないんですよね。で、その、ずーっと、その作業してられた。で、午前に作った自分の曲をエンドレスで流しながら、三国志の曲を聴きながら三国志の人形劇の顔を描いたんですけども、すっごいね、ワクワクするわけですよ。ワクワクしながらも、その、エロではないから、こう、賢者タイムのように落ち着いた気持ちでずっと作業はできるっていうね。で、やっぱり、この、エロじゃないものっていうのは、作りいいなと思った。だからエロ漫画を描いて、まあ、エロ漫画僕は書いたことはないですけど、例えばエロ漫画を書いてる人とかって、例えば、エロくない普通の漫画を書いてる人っているじゃないですか。で、そういう人って、なんでそんなことができるんだろうってね、エロじゃなかったら売れる気しないでしょっていう、いきなりエロくない漫画を書いて、それで世の中に認めてもらえるってよっぽど天才なんだなって、まあ、羨ましく思うかもしれないけど、でも、エロじゃない作品だったら、ずっと作業できるから、意外とエロ本書くより楽なのかもしれない。で、そう。エロ以外に、ずっとエンジンのように回し続けられるものって、かっこいいものだけでいくと中二病全開になってしまうから、それ以外にもあるぞっていうのは、紹介しとくと、やっぱ懐かしですね。懐かしものの漫画ってやっぱり多いでしょ。ヒエロで当たってるのって、大抵俺たちの子供の頃こうだったよね、みたいな漫画が多いですよね。で、僕らにとって、だから僕が今作ってるパトレーバーも人形劇三国志も、そしてガンダムも、全部懐かしなんですよ。で、ありし日の古き良き時代というか、あの頃は良かったねなんですよ。つまりもう後ろ向きなんですよ。もう年寄りですからね。なんだけど、このね、懐かしいものをね、またなんか作るっていうのはね、すごくね、落ち着く作業で、それはあたかも、まあ、自分がまあ走ってきた人生をふと立ち止まって、なんていうのかな。ある種通り過ぎてきたものの中に、いや、もっとちゃんと立ち止まって抱きしめるべきだったんだっていうものがいくつもあったよねって心当たりみんなあるでしょ。 でもあの時は受験で忙しかったからとか、あの時はって忙しいんですよね、大抵は。だけど、いや待てよ、今スーパーとかいろんなとこ行ってアマゾンでいろんなもん探すよりも、昔のプラマ屋に行ったら全部宝物があったのに、今上司とか行っても欲しいのがないみたいなことってあると思うんですよね。だから、あの懐かしいものっていうのは、これ懐かしいって結構不思議な感情で、何なんだろうと思いません？これ本当不思議な感情だと思うんですよ僕。懐かしいってね、自分が体験してないものまで懐かしく感じるでしょ。これ今の若者が昭和の風景見て懐かしさ感じると思うんですよ。お前ら生まれてないだろうと思うんだけど、でも感じるというのは、僕は井筒康之監督の、まあね、岸和田少年グレン隊とか、まあ、ジャリンコチエちゃんとかでもそうですけど、僕大阪育ちでもないし、そんな年でもないから、そのね、昭和30年代とかさ、あのクレヨンしんちゃんの大人帝国とかさ、あ、みんな懐かしいと思って見ちゃうじゃん。でもその時お前生まれてないだろうっていうような若者でも懐かしく分かるんだよね、懐かしさって。で、なんだろうって思わない、懐かしさって。で、だけどなんで過去のものにそんなに、そのなんか温かい思いとか、その切ない思いとか、泣いちゃうような感、まあ、感情の高ぶりを、なぜ過去の文物を見たときに懐かしいみたいな、懐いみたいな、その盛り上がりって何なんだろうと思わない？あれ性欲とも違うんだよね。勃起なんか絶対しないんだよね、あれ。いくら懐かしくても勃起する人はいないと思う。で、あのね、でもね、感情の高ぶり的にはね、勃起以上にあるんだよ、あの懐かしいっていうのはね。で、その懐かしいとは何ぞやっていうのは、あの本当に学術論文出てるのか知らないけど、これも研究の対象でね、まあ、長いことね、僕もその懐かしいとは何ぞやっていうのを考えてきたんやけど、うん、だけど決まっていいものが懐かしいわけじゃないですか。その過去、古ければ何でも懐かしいわけじゃないでしょ、うん、で、その嫌な思い出とかを思い出して懐かしいとかあんま思わないですよね。嫌な思い出思い出しちゃったなっていう風にしか思わないわけで、懐かしいっていうのは同時に褒めたたいているってことだよね。いいよねっていう風に褒めたたいてるっていうことで、ここでちょっと喉が渇いたから綾鷹を取ってきます。で、まあその古き良きものとか懐かしいっていうものが、その僕がそもそも講談師で伝統芸能とか古典芸能っていうのはね、まあそういうものの権化みたいなもんでしょ。だからずっと懐かしエンジンで飛んできたわけですよ。プルプルレシプロ機だけどゆっくり飛んできたわけですよ、その懐かしエンジンでね。で、まあ、いわばこっちにジェットエンジンがあって、それがエロだとしたら、まあ、ジェットエンジンすごいぞみたいな、もうすごいシンプルだしね、ジェットエンジンシンプルに推力強くてガーッといくぞって、だけど燃料切れるの早いぞっていうのは、まあ、まさにジェットエンジンですよね、うん、例えがいいな相変わらず。それで、まあ、枯れた技術の水平思考で言うとさ、まさにプロペラ機がね、古いけど、まあ、こなれた技術 で、ジェット機は新しいけど、まだまだ危険だみたいなね、まあ、昔の話ですけど。で、まあ、そういうふうに考えられると。だから、その、懐かしいもので、まあ、食っていくって言ったらなんですけど、その、まあ、今んとこ、その、他者との共感を、まあ、得なければ、まあ、物を売ることもやっぱりできないわけです。で、エッチなものだと性癖が似通った者同士が呼び合うわけなんですよね。ええ。だけどこっちはジェットエンジンであると。で、まあ、その二次創作とか、まあ、ヒエロで懐かしいものとかかっこいいものっていうのは、その、ジェットエンジンじゃなくてレシプロエンジンだけど、まあ、安定しているっていう感じですね。燃費もいいというような、まあ、感じがあって。で、まあ、やっていくわけなんですが、まあ、いずれにしてもですね、 やっぱり恐ろしいほど生産効率がいいんですよ。で、ちょっと怖くなっちゃって、その作業止めてるぐらいです。はい。というのも、その徹底的に、まあ早くできるようにしようっていうので、まあ、やってきたんだけれども、自分でこう、なんか、これに何日、これに何日っていうか、こうね、いるものリスト書いて、やることリスト書いてさ、で、まあゲームとか作っていくわけなんだけどさ、もう本当に、アンリアルとかユニティだったら、その、やることリストの10倍ぐらい本当はやること出てきちゃうんだよね。本当に。いつも言ってるけど、ハッピーサンライズさんっていう、そのユニティでゲーム作ってる人の、あの、チャンネルを見たらいいですよ。あの人はいかにユニティとかでゲームを作る、3D のゲームを作ることは地獄かっていうのを、本人は楽しんでやってるけど、見ている方は、もう、地獄映像を見せられてるようなもんなんですよね。で、めちゃくちゃ難しいんですよ。その、ハッピーサンライズさんの動画も、こう説明してくれるんですけど、もう、本当に専門用語だらけで、で、要は 3D だから、なんかいろんなバグが起きて、そのバグを直すために、もう、いろんなプログラミングをやっていくっていう人なんですけど、いわば 2D だったら全部いらないことなんですよね。で、まあ大変です。で、あ、そうそう、それでね、顔グラね、やっぱかっこいいって言ってくれた人の中にね、マイクラでお城作ってる人がいて、で、僕、その人、まあ、結構ファンなんですけど、そう、これね、ドット絵って、ドット絵というか、その、まあ、ドット絵の、その、ファミコンみたいなドット絵って、あれね、二次元のマイクラなんですよね。二次元のマイクラって、あえて本末転倒な言い方してますよ。マイクラは三次元だからマイクラなんであって。だけど、そこは、あえて二次元のマイクラと言ってるんですけど、二次元のマイクラはつまりドット絵なんですが、その、でも共通してるのは、やっぱそのサイコロを使っているというか、まあ、正方形を使っているということですね。あ、でも、思い出した。前言ったでしょ。ファミコンは実は正方形のドットじゃなくて、長方形のドットだったんだよって。で、それは、横8の縦7っていう微妙に横長の長方形をファミコンは使ってて、スーファミもそれだったんだよっていう話をしましたよね。で、あの微妙に横つぶれの絵というのが実は良くて、信長の野望系とかでも実は顔グラはファミコンのが一番なんかふっくらしていいんですよ。特に女の子のキャラなんかは、姫様とかは、ファミコンの方がダントツいいんですよね。で、パソコン版はなんか縦に細長くなってみんなブスなんですけど、それは、いわゆるね、この、一マスの形がね、正方形とは限らないんですよね。で、ファミコンとかは、こう、横にちょっと潰れた絵に、まあ、なるっていうことを言いましたが、あれね、あれは当時別に何も考えて、そうだったわけじゃないと思うんだけど、レゴを思い出したんですよ。レゴってね、正方形じゃないんですよ。レゴってブロック、まあ、真上から見たら正方形なんだけど、基本横から見るんだよね、レゴって。で、横から見たときに、レゴって、なぜか正方形じゃないんですよね、ブロックが。で、まあ、いわゆる、あれですよ。ヨーロッパの建築物はレンガ作りでしょ。レンガっていうのは長方形ですよね。で、あれ、レンガって、こう、互い違いに積み上げていくわけだけど、あれ、正方形が2つ連結した長方形でも多分ないですよね。あれ、独特の長方形だと思うんですよね。で、まあ、いろいろ都合があってそうなってるんだと思うんですけども。あ、でも、違うか。うん。で、まあ、とにかくですね、黄金比的なものなんですけれども、レゴもですね、その、レゴっていうのは、横に2ブロック、まあ、つながったものが、大体1ブロックとして捉えられるのですよね。なので、1ブロックだと縦長になるんですけど、基本的にはそれを横に2つつなげて、横長ブロックとして、大体組んでいくので、レゴの方は、くしくもですね、その横長レンガブロックなんで、これがファミコンとかスーファミのワンドットが、まさに横長レンガブロックなんですよ。だから、結局、美しいもの、かっこいいものって、この法則があって、ちょっと横つぶれ長方形で組んでいくっていうことが、かなり大きいんですよね。うん、大きいんです。もう今のパソコンとかで、 長方形のドット使うの不可能なんで、我々も正方形で勝負しないといけないので、その点ではまあ、なんていうんですかね、こう全体的に縦長にならないように少し横に潰す気でドット絵を描くっていう心づもりだけしておこうと思ってやっています。はい。ちょっとお茶飲みます。はい。でまあその速さですね。速さはその音楽もまあドット絵もまあいわばそのゼロから作ってはいないからね。うん。早い。とにかく早い。ああ。で、デジ絵を、その思い切ってやめたのは、その、クリップスタジオでデジ絵を描いてたとき、あれも要はドット絵なんですよね。あれ、よく見たらただのドットで、結構でかいサイズで絵描いてても、女の子の目とかってかなり細かくなってくると、あれ？あれ？上手に描けないぞって思って、よく見たら、なんか、狭いところに目とか、二重まぶたの線とか描いてたら、ドットの粗さが気になってきて、なんだ、ドット絵じゃねえかっていうふうに思うんですけど、まあ、ドット絵なんですよ。で、結局、超巨大なドット絵描いてるだけなんですよね、クリップスタジオってね。で、その超巨大なドット絵って、つまり、そら失敗するわな、なんですよ。あれクリップスタジオって、まあ、フリーハンドでこうペンで描いてるときっていうのは、縦線と横線引っ張るのほんと難しいですよね。はい。で、まあ、もちろん直線ツールあるんですけれども、なんかシフトをしながら直線になるとか、まあ、それはあるんですけど、その、クリップスタジオで、まあ、直線ツールで縦線と横線バスバスって描いたら、ものすごく違和感ありますよね。ええ。もう、ああいうものではね。だけどね、その、僕らのやってるドット絵ぐらいだったら、本当縦線、横線って、まあ、簡単に描けるんですけど、それ当たり前だからね、まあ、ドット絵の世界だったらね、何にも違和感はない。だけど、デジ絵の世界だと、まっすぐの線っていうのはすっごい違和感があって、まあ、定規で描いたなっていうのは一発でバレちゃうから、そのまっすぐの線でもできればフリーハンドで描いてね、みたいな世界があると。で、それが、手の震えとか手元の狂いでうまくいきませんよね。丸を描くのでも大変ですよね。うん。だから、その、図形ツールで円を描いたり、楕円を描いたりしちゃうと、絵として使えないんですよね。かっちりしすぎてて。で、じゃあ、まあ、なんか丸っこいものを描く場合っていうのは、曲線ツールを使うこともあるけど、まあ、フリーハンドで描いたりもしますよね。で、もうひたすら練習をしたりもしたんだけど、あれはね、永久に、難しいよね。綺麗な丸を描くのとかは。うん、でも、ドット絵だったら、もう、点々を打っていって、丸を描くか、まあ、図形ツールもあるんだけど、でも、まあ、もう、正解はほぼ決まっている状態なんですね。なので、とにかく迷いが少なく済む。うん。それと、さっき言った、二次元のマイクラなので、かっこよくなる。はい。なぜかっこよくなるか申しましょう。まず線が常に同じ太さで描かれるから絵が下手くそに見えない。そして、まあ、ドット絵の一つのルールみたいなのがあって、こう、いわゆる線をピューと引いた時に、こう、ガタガタガタって階段状にならないように、まあ、する技術みたいなのがあって、まあ、それも自動的にやってくれるんですけども、そういうようなことをやっていくと、ドット絵というのは、結構、かっこよくなるんですよね。で、まあ、やっぱ最終的に出来上がったものが、その、まあ、ドットの、庭園みたいなものになるわけですよね。うん。なので、まあ、いわば、逆に下手くそに、あんまりなりようがないわけです。これはもちろん、ドット絵を欲張って増やしたらなりますよ。だから僕は48、48で顔グラを描いてますけれども、少し大きな絵になると、それはまあ、二頃っていうのが、そのファミコン全画面が256なんですけども、 もう256四方になったら、何でも書けるっちゅうぐらいドットに余裕は出るんですが、その代わり、下手くそになる可能性も出てくるわけなんですよね。でもこれがたったの2頃ですからね。2頃でももう、下手くそになると。だけど、クリップスタジオではその10倍ぐらいの、もう2500ぐらいのドットを、使って、本を書いていくでしょ。だから、そりゃ失敗するわいなっていう話なんですね。で、そしてやっぱね、データ量が重くなって、クリップスタジオで作業してると、やっぱり、コンピューター重くなりますし、あとやっぱ、不思議とやっぱ、クリスタでエロ本作りすると、100ページぐらいになるんですよね、あっという間に。で、ページ数増えるとやっぱ重くなっちゃってね、セーブデータも重くなってくるし、いろいろ嫌なんですよね。で、まあ、ドット絵でやっときゃ、セーブデータもものすごい軽いですし、でも、PC 重くなるときはあるんですけどね。うん。でも、対処は簡単なんです。はい。で、本当にですね、長年やっぱり、これって作れたらいいけど作れないよなと思って諦めていた音楽が意外と簡単に作れるようになっていたと。で、音楽っていうのはパーツの組み合わせでできるということが分かったのも大きいですね。高望みしなければ自分はその天才ミュージシャンではないんだから、もうある音楽のいいとこ取りをしてきて、何かできないかとか、そういうふうに考えるっていうのは一つですね。で、ドット絵を描くっていうのは、できないことはないだろうと思っていたけど、いざやると難しいよな、みたいな。顔グラとかって、信長の野望とかのああいう、そうそうたる顔グラ、ああいうの俺に描けるだろうかな、みたいな不安はずっとあったんですけども、顔グラは、楽ではないよ。楽ではない。今日だって相当苦しんだんだけど、でも、できないことはないってことはすごく分かったし、あと、顔だけ描けばいいっていうのが大きい。うん。顔だけ描けばいいっていうのが大きい。髪の毛や被り物や服でも、その断片をちょろっとだけ描くだけでよくて、ほとんど見えてない部分なので、それを書かなくていいのは大きい。で、あとそうですね。やっぱり、手とか足とか胴体とか書かなくていい。もう首までしか書かないでいい。大きい。で、その代わり、やっぱり顔だけで、その人となりを表すために、全神経をそこにつぎ込んで、この人の顔グラは一生この人はこの一枚で行くんだからって、この人の人となりを最も表す、顔グラを、書いてあげようっていう、そこに集中できるんですよね。なので、どこかに集中できるところを絞って、で、全身全霊を持ってその一箇所で大集中すると。で、だからそれができたから今日出来上がった顔グラはかっこいいっていうふうに言ってもらえたんだと思うんですよね。で、自分でもかっこいいと思うわけ。で、それは本当にやっぱり自分の好きだった人形劇三国志のキャラクターたちのやっぱことを思いながら思い入れで描いたもんな。だから島田紳助の心身や死んだ松本龍介さんのロンロンとか、やっぱそういうのも、名もなき兵士の役っていいよねって思いながら、やっぱ人形劇三国志だから、この名もなき兵士が出てくるんだよなっていう。これが光栄の三国志だったら出てこないでしょ。だからぜひこいつらの顔ぐら描きたいと思ったわけだし。で、あと人形浄瑠璃的な、歌舞伎的な顔をしてるんだよね、孫権とか。で、わざとだろうけど、目尻に 赤い紅が刺してあったりするんだよ。でそれって歌舞伎とかの化粧をそのまあうまいこと取り入れてるんだと思うんだけどね、まあ、人形浄瑠璃とかの顔の作り方を。であとあの張飛とかの口がさ、なんかあの口の端っこがムーってなってて、あの まさに歌舞伎とかあの人形浄瑠璃の、まあ、そういう技術だわな。でそういうようなものでできてるところをまたドット絵の方にも取り込んで、であの後編の三国志のパロディじゃなくて、そのあくまでも人形劇三国志が好きだろお前ら、だから人形の顔を顔ぐらいにしたぜっていう、そのあの川本喜八郎か忘れたけど、あの人形師の作ったそのすごい人形の顔をドット絵で写し取ろうと。でこれは偉大な事業になるはずだと思って、まあ、ずっとやったから、あの最終的にかっこいいっていうものになったよねというのはすごく感じます。でそのパトレーバーの方でも本当に僕あの南雲さんのドット絵あのちゃんと書き直してっていうかまたブラッシュアップしたんですけど、やっぱり南雲さんはあの横顔で憂いを秘めた横顔だけど、あの結んだ口とかその片方の目はちゃんと映っていて、やっぱり美人だ、美人で憧れるなっていう南雲忍の顔グラっていうのを描くときっていうのはそこに集中しましたし、太田はなんていうのかな、アニメで見る太田以上にある意味このなんか生ハゲチックに描いてやりたいと、いつもガハハハハハっていう、結婚なんかするからだバカガーっていう好きな名言があるんですけど、そのいわゆるバーサーカー太田として主人公としてあの太田を描いてやりたい、真正面から。で泉ノアはこれ正解のない女なんですよね。あの泉ノアの顔は正解がないんですよ。もう誰が描いても違う泉ノアになる、その不思議なキャラクターなんですけども、僕が描いた時はね、泉ノアはアニメの泉ノアとかね、漫画の泉ノアとかね、映画の泉ノアとかね、それどれかに寄せようじゃなくて、僕は僕にとって最高のボーイッシュガールは泉ノアなんだ、だから君は限りなく男の子に見えてほしい、だけど君が女だと気づかなかった日はないよっていう、その本当にこう僕の中にボーイッシュ最もよしっていうのがあるんだけど、それはすごく難しいことで、その巷の女たちが我こそはボーイッシュって言ってるようなのは全部不合格で、であのめったに合格ラインを越さない中で泉ノアっていうのはもう永遠のあのまあ金メダリストなんだよねっていうことなので、その僕が書いた泉ノアを見た人がこれ女の子に見えないよなんていうふうにコメントが入ったら、もう大正解だなと、あの大成功だなと思うぐらい、もうちょっとそうラピュタのパズぐらい男の子に見えるあの泉ノアを書いてあげたいなと思って書きました。だから女なんだけど真正面顔を書いたのよね。あの真正面顔を書いたらまあバカみたいな顔になっちゃうから誰でも、あの真正面顔って後藤隊長とか太田とかああいうまあキャラにはうってつけなんだけど、女の子のキャラとかっていうのは基本的にはあの少しあの憂いを込めたような表情というか角度で書いてあげた方が綺麗に見えるから、だからカヌカクランシーとかもあの少し斜め顔で書いてるわけなんですけども、あの泉野は真正面から書きましたね。でそのカヌカクランシーも美人なのは分かってるんだけど、カヌカクランシーってやっぱりあのパッツンロングっていうそのすごい思い切った髪型をした婦人警官っていうね、あの切れ長の目もいいけれどもパッツンロングっていうね、黒髪パッツンロングっていうね。でところがね、これちゃんとビデオを見るとカヌカクランシーって肝心のパッツン具合がパッツンになっていないんですよ、ほとんどの場合が。つまり中途半端なんですよね。で、これやっぱりもっとはっきりパッツンになってる方がカヌカらしいよっていうか、そう思ったんで、やっぱパッツン度合いを上げようみたいなことで、まあ、書いたりしましたかね。うん。 で、まあもちろん他にもいろいろ描きたいキャラはいっぱいいるわけです。でそのまあドット絵で顔グラを描くっていう作業はさ、もう分かりきったことだと思うんだけど、例えばパトレーバーでシゲさんとか、まだ描いてないシゲさんとかね、榊さんとか、まあ、他の整備員とか、あと他にも登場人物いるじゃない、あの松井刑事とかで、まあいくらでもねドット絵描けるんだけど、まあ描いたところで何に使うのっていう話でもあるから、まあ、むやみやたらと描いたらいいってもんじゃないんですけど、でもさ、レゴでさ、例えばガンキャノン作る人とかさ、もうガンプラでガンキャノンあるじゃんって思うんだけど、でもレゴでもガンキャノンを再現してみたいっていう、その気持ちはわかるじゃん。でそれしたらやっぱガンプラのガンキャノンとは違う良さがレゴのガンキャノンには出るよねっていうのが面白いっていうか、かっこいいじゃん。で言うとドット絵もそうで、ドット絵でやっぱりあの顔グラ描くっていうのはまさにマイクラであの顔グラ描いてるのと一緒で、あの作ってみたらやっぱり良かったっていう、その改めてそのカクカクで作ってみたらよりかっこよく見えたというか、かっこよくないキャラまでかっこよく見えることがある、ドット絵で描くとっていう、それが面白いよね本当に。うん、だからねこれはね本当にねありがたいことで、まあ、僕はさ、その長年講談とこのラジオも、まあ、おしゃべりでやってきて、おしゃべりって一番簡単にまあ作れるクリエーションじゃない。で、まあ、スイッチ入れればいつでもラジオ撮れるわけなんですけども、そのでもやっぱりそのおしゃべりにはおしゃべりの弱点っていうのがあって、あの生ものなので、そのなんというかこう落語講談っていう芸能だったら、やっぱいつも言ってるけど、まあ寄せ小屋みたいなところでやっぱ生でライブでやらないと伝わらないものがあると。でなぜか録音して聞かすとなんかいまいち感がすごいというのもあるし、で、まあ、コロナ禍以後そういうことを思い知ったんですけども、アナログ、超アナログなのがもう生身の人間の芸っていうことですね。だから今だと僕口三味線でそのいろんな、まあ、ゲーム音楽を再現したりできるからこのラジオで結構やるけれども、それは今だと僕はあのファミコン音源で作るやつより口三味線の方がまだうまいし、口の方がファミコン音源で出せない音まで、まあ、出せるんで、あの口の方が一律の長あるんですけれども、でもやっぱり年を取ってきたら衰えてくるし、あと体力が落ちてくるし、あとずっとリピートで同じ曲ずっと口三味線できないわけだよね。だからあのどっかの時点でやっぱポチポチ打ってるそのいわゆるこうファミコン音源の方が、あのそれは俺が死んだ後でも俺の歌を奏でてくれるわけだよ。だまあ言ったかもしれないけど、僕の作る、まあ、ファミコン BGM っていうのは、ファミコン風 BGM っていうのは僕が歌ってるんですよ、あれ。本当に気持ち悪いかもしれないけど、でも僕の歌なんです。うん、あの実は自分で録音したのをそのままなんかゲームに使うとか考えたこともあったんですけど、やっぱり生身の声をゲームに乗せてもあの違和感の塊になるだけで全く使い物にならないんでね。なのであの、まあ、そういう風にね、まあ、やってるんですけど、まあでも明日多分背景を描いて、で RPG スクールでまとめれば多分完成して、で完成したものはもうそのまま画面収録して、でもちゃちゃっとやれば YouTube にもアップできるということでいやあの今まで例えば僕ガンダムの考察動画ねやってたでしょ、40秒ゼータガンダムとかやってて、であれも量産性を考えてやってたんですけど、僕はいつも一気化成でやらないと気が済まない方で、まあ、レゴでもガンプラでもまあかけて3日が限界だよねっていうか、それ以上やってると産んでしまうよねって、その新鮮味が なんか保てないから、そのやるときは3日ぐらいでガッとやれよっていう気持ちがあるから、まあ あのそうなんだけど、その何でもそうやってなんか一気呵成に作ってきたんだけど、こう例えば40秒ゼータガンダムはたった40秒の作品なんだけど、これ作るのにあのまあゼータガンダムの1話分ずつを40秒にまとめるっていう感じなんだけど、もうゼータガンダムのデータ見ながら全部映像のいいとこをキャプチャーして編集してぐっと縮めて自分でアフレコを入れてみたいなことってすんげー大変なのよ。で、あ、こんなことやってられないと思って、今度はまあ純粋な考察動画をやったんだけど、考察動画は考察動画でもうその証拠となるあの画像とかね、まあ、ガンダムの映像をキャプチャーしてきたものとかをねこう切り張りして動画作って、で自分であの解説を喋ってみたいなことで、まあ、こちらは長くてあの1時間ぐらいの動画があるんですけど、まあ基本はまあそんな長くない、ないで、まあ、3分ぐらいから10分ぐらいからいろいろあるんだけど、そういう動画ねあの作ってた時もこれもすんげー労力なのよ。まあすんげー労力だけど1週間とかかけて作ってはいないけど、な3日ぐらいはかかるのかあのよく覚えてませんが、それでもなんかヘトヘトに疲れるのよ。で、しかもね、こう YouTube 用の動画でも10分を超えるぐらいの動画になると、まあ、まあまあ作るのはやっぱ油汗で、あのまあ最後焼き上げるのもコンピューターアップアップな、まあ時間かかったりとか、まあその動画編集ソフトとかも結構ごちゃごちゃになりますよね。うん、で音楽をこう入れたりこうもうまあ大変ですよ。でもう今思い出してもやりたくないっていうぐらい、まあ、ガンダム考察動画とかでもその作るの大変 でそのまあいわばそのそれでも当時はこれだったら量産性高くネタもガンダムがあるからネタも尽きないし、それでこうねなんていうのかな、まあ、ちゃちゃっとできるだろうと思ってたら、あの断然今やってる方が楽ですね。で今やってるやつは、まあ、RPG スクールを、まあ、柱にそれで自作ゲームの断片を作ってよ、まあ、世に見せるという二次創作運動なんですけど、あの恐ろしく楽だなと、楽というかなんかね本当にその集中できるなって喜んでいます。まあ昨日も言ったけど、なんせまあね YouTube ショート動画1分までです。でまあショート動画にこだわらなくてもいいけど、あのなんか10分耐久みたいなのでもいいんだけど、とにかく手短で済むので、あの全部がまあ早いですね。で昨日はパトレーバーを3日で作って、で、今日は、三国志、人形劇三国志で多分明日完成するっていう感じです。じゃあ、その次やってまだ決まってないんですけど、まあ、断片作ってるだけですから、それは楽だわなっていうのはあるんだけど、楽は楽なんですけど、経験値はたまるんですよ、これが。本当に。だから、断片とは言いながら、やっぱり、カウグラも8人分作ったし、その、カウグラをパトレーバーの時に8人分作って、でまあ2日後には今度は別の三国志の人形劇のやつを8人分作ったけど、明らかに上達してるもんね、やっぱり。うん、とかどの辺が難しいねんとかいうこともあのすごく経験値になるわけよ。で音楽ももうあのパトレーバーのあの BGM 作って、それでもう、まあ、2、3日後にはまた三国志の人形劇の BGM 作ったけど、あの明らかに上達してるもんね。まあ今上達のまあ時期だろうけども、あのものすごい短いものを作っても、あのまあまあ大変というか、まあまあやっぱりあの頑張らないといいものにならないから、あの相当やっぱりあの経験値はあるよ、あ獲得する。うん、で それとやっぱり曲がりなりにも完成の喜びをさ、こうやって報告できるでしょ。でこれは本当にあのインディーでゲーム作る人って、まあ今後ね、まあ人類の主な仕事っていうのはもうゲーム作りぐらいしかな残らないんじゃないかと思うんですけど、そのこの間も YouTube 見てたら、なんか2700時間をかけてゲーム作りましたみたいな、全然売れてませんみたいな動画がなんか紹介されて、まあ見なかったけど、2700時間って言ったら 何日分かなみたいな考えたけど、結局ですね、あの2700時間でも場合によっては短いかもしれないんですが、そのちゃんとゲームを頭から尻尾まで全部作って、あのようやく完成ってあの一回言えるっていうようなのは、あのすごく絶望しますよね。で、あのその間の経験値っていうのが、まあ莫大なものにはなると思うんですけど、僕も3年それに棒に振りましたから経験値は相当大きかったんですけれども、でも小さな作品を1本上げて、小さな、まあ賞、まあなんていう勝ち時を上げる、でそのゲリラ戦みたいなもんですよね。昨日はパトレーバー、今日は三国志人形劇で、次の日は何かわからない。だけどその都度何か作品を作っていて、だけど飽きないための戦略でいろんなところに進出鬼没に出てくるっていうのは、そのいわゆるお客さんにとっても飽きにくい上に、こっちとしても飽きにくい、作り手としても飽きにくい。で、あのでも経験値は確実に溜まっていく。で経験値が溜まりきったところで、まあ自分でゲーム作ればいいじゃん、頭から尻まで。で一本のゲーム作る、それとはもうその時にはどれぐらいかかるなっていうの絶対わかると思うんですよね。でこれまあ企画書いて、まあ普段なら1週間もかからずに1本の作品上げてる人間が、多分もう1年かかるようなものは作りとないって思うと思うんですよね。だって1週間で1本ぐらい上げれるのが続くんだったら年に50本出せてるわけですよ。それが年に1本しか発表できないって言ったら、いやそりゃリスク大きすぎるだろうっていうふうに思うわけですよね。そうするとやっぱ必然的に、まあ対策までいかない中作作るにしても、まあ3ヶ月ぐらいでできなきゃ俺はやりとうないって思えてると思います、その時には。うん、だってよ、その1週間で作品どんどん出していったとしても、それが世の中的にヒットするかどうかっていうと打率って相当低いわけじゃん。なかなか見向きもしてもらえないはずなのよ。だからそれ考えたら、ね、1年かけようがね、半年かけようがね、3年かけようがね、作品ができましたポンって出した時の世の中のスルー具合っていうのは多分一緒ぐらいだから、もう長くかけたくないっていう気持ちはものすごく経験値としてたまるはずで、だけどやっぱりそのショート、まあ小ネタみたいなのばっかりじゃ気が済まなくなってくると思うんだよね。でもう十分やるだけやったから、その中からちゃんと一本の作品にすんねんっていう時にはもう儲け度返しやと思う。だけどあんまり長くはかけたくないやんっていう風になってるからちょうどいいと思う。うん、ちょうどいいと思う。これはね、お茶いただきます。うん。こうやってね、ラジオを撮る時間だってね、まあ結構時間食うわけでしょ。で、あのそうだけど、今は本当余裕があります。あの集中して作業すると、あのものすごい進むんで、あっという間に、まあ、今日中にやっておきたいことみたいなのが午前中に終わってしまうみたいなことがもう続いているので、で場合によってはそのなんかね、ものすごい時間泥棒みたいな作業があって、でもそれはね、やっぱ思いとどまらないといけないね。うん、あの間違ってるんだよ何か。で例えば顔グラでも、いらない、使いもしないキャラクターの顔グラまでどんどん描いちゃうことがね、楽しくて。だけど、使う予定がない人の顔グラって、絶対、まあ、使わずじまいで終わるから、やっぱり描かない方がいいですね。練習にはなるけどね。で、 まあ音楽でもなんでそうですね。だから音楽でもなんでも、やっぱそのいっぱいいろいろ作らないと上手くならないじゃないですか。だけどその使う予定もないいろんなその自分の好きな曲の耳コピみたいなのをね、いっぱいやっていけば上達します。でもそのできた作品って全部練習作品って、あの使う予定がないから結局お蔵入りになってしまうじゃない。もったいないよね。もったいない。僕今やってるのって本当1ミリみたいなその小さなあのネタを次々に出そうと思ってるけど、でも一応全部作品としてあの世に出すし、まあ、実用実践を経験するわけよね、作ったものが、うん、だからあのちゃんと、まあ、小なりといえども作品ですから、でそういうふうに、まあ、やれてるんでね、いいと思います。あの多分僕のフォロワーとかツイッターでこいつ何始めたんだろうって今ハテナマークだと思うんだけど、だんだんあこいつえらいことを始めよったなって多分気づき出してると思う。もう、うん、でそのえガンダムの次はパトレーバーかみたいに思われたと思うけど、いやえこいつパトレーバーの次は人形劇三国志どういうことだって思ったら、あ次々にこいつ自分の好きなものを出してきよるわって気づくんだよね。でそれはあたかも僕はもう余命いくばくもない人間が死ぬ前にせめて作っておきたいものをリスト化して出してるかのように出してやろうと思っていて、というのは僕もわかんないですけど、いつ死ぬかわかんないですけども、そのやっぱりいつ死んでもいいようにもう悔いがないように、あの自分のよ、まあ、子供時代から大好きだったものっていうのをなんか一つの作品にして世の中に提示しておきたいとか残しておきたいっていう欲があって、だからもう本当にね、あの死に自宅に入ってる感じなんですよね。でもね、そういうものっていいでしょ。もうその死を悟った人間が最後これだけはあの自分の、まあ、庭に作っておきたいみたいな、そういうことってね、あのいいと思うんですよね。うん、あのそういうことでね、やっぱり自分のまあガキの頃から好きだったものっていうのが無限にはないと思うんで、まあこの調子でいったらネタ切れするかもなっていうぐらい、まあ順調ですけどね。はい、まあそのネタ切れすればまた幸福なことで、ノートにかもう渋滞するぐらい書いてるんで、まあ、それらが片付くんだったら片付いてくれた方がいいですね。でも絶対にその一周したとしてももう二周目をやるでしょうね。そのもっと技術が上がったから、その技術で前よりは前のリメイク版を作りたいという気が、まあ、起きるような気がしますけどね。でまあまあでもやっぱりちゃんとその対策まではいかないけど、中ぐらいのそのまあ本ちゃんのゲームも作って世に出せたらいいと思います。だからそれはもちろん今年中ってことはないし、来年いっぱいぐらいはそのまあ何か普通にプレイできる、最後までできるゲームっていうのはまあ当分作る予定はないんだけど、ただ構想はめっちゃあるんですよね。っていうか皆さんもそうだと思うんですけど、ゲーム企画ノートって書いたらほとんどのアイデアって対策ですよ。対策ばっかり出てきますよ。例えば NHK 大河ドラマの RPG 化とか、そうなるでしょ？もう大河ドラマですからね。で、大抵のものは対策化企画になる。対策企画になるんですよね。で、だからその対策にはこと書かないんで、まあ、対策企画は、山ほど出ちゃってるんで、まあ、例えば日本の歴史全部ゲーム化みたいなね、こう、漫画日本の歴史ってあったでしょ？あれ、まあ日本の歴史全部漫画化ってことじゃないですか。あれ20巻で、まあね、成立してるわけで。で、日本の歴史全部ゲーム化とかは、できないことはないわけなので、まあ、本当は、だからそうだよね、漫画日本の歴史って、俺が家に持ってるやつが多分一番出来がいいと思うんだけど、 あの頃のあの漫画日本の歴史のアドベンチャーゲーム化とか、あれ小学館が著作権持ってるけどね。あれの絵もいいもんな。そう。あれ漫画館誰か知らないけど。で、卑弥呼ぐらいから始まるやつね。うん。で、藤原家の時代とか、そういうのがあって、全部アドベンチャーゲームになってるっていうね。うん。で、それ、一本のゲームで出したらもったいないからね。短編でやっていくとか。うん、ああ、そうか。いいアイディアまた出ちゃったな。漫画日本の歴史は、また顔ぐらにいいかもしれないな。顔ぐらにいいかもしれないな。漫画日本の歴史、つるっとしてるよね。うん、いい感じでね。いい感じで。うん、好きだな、あれな、好きだ。あ、それとかな、あの図鑑でな、飛行機の図鑑っていうのがあって、飛行機、航空機っていう図鑑があって、あれの、あの、飛行機の、あの、まあ、図絵というのかな、あれがまあいいよね、あれ手書きのやつね。あの、斜めから見たようなだけじゃなくて、真上とか真横の絵もいっぱいあるんだよね、あれ。そう、あれのドット絵描いたろうか。図鑑、またいいアイデアだよ。図鑑の、何？飛行機？航空機。あ、飛行機ロケットってやつ。うん。あれのドット絵版出したら、どうなる？どうにもならんな。どうにもならんわ。うん。まあ、素材として売る、うん、いや売りとうないな、人に使われちゃうからな、うん、もう自分のもんとして売りとうないかもしれない、うん、ドット絵はいいですよ皆さん。あのドット絵は多分著作権的なものもかなり緩くなりますし、どうなんでしょうか。もちろん人の絵はトレパクするのはあまり良くないんですが、あのドット絵に直すとモザイクがかかるのと同じようなものなので、いわゆるこうそっくりそのままトレパクしたということにはならないぐらい潰れるんで、うん、そうですね、今はもう何かをトレパクしたいとかいう思いが全くないので、エロ本を書いてた時はまあそのなんかAI の描く絵とかですね、その綺麗な女の子の映像、画像とか写真を、まあ、トレパクっていうか、そうですね、なんかキメラパクリして、自分のエロ本のページに使うようなことはしてたというか、もちろんその著作権法に引っかかるようなことはしてないんですけども、結局ゼロから描けないから、その、もう写真とかをこうトレー下に置いて透かしてね、こうみんな書いてると思うんですけど、まあそういう風に書いてたんですけど、それは楽でも何でもなくてしんどいし大変だし楽しくもあんまりないんですよね。そう、そうそう、僕もだから今年のそう夏場とかに夏休み丸々そう、あのクリップスタジオで絵の練習毎日毎日トレーニングしてました。腱鞘炎になりながら、あの横線と縦線と丸と、あの最初は朝起きてトレーニングして、でもう無数にいろんなその女の人の絵をあのトレース練習 したんですよね。でとにかくあのペンタブが思い通りにこう描けないで、トレースってなぞるだけっていうけど、なぞるのは難しくて、その、すでにある誰かの絵というか写真を上からなぞるのって本当難しいんですよ。で、ひたすらやって、で、かなり、まあ、手も動くようになってきて、ゾーンに入るみたいなぐらい、こう、わーっと描けるぐらいの時も、まあ、出たんですが、あれはね、やっぱ体育会系フィジカルで、あれってあのしばらくすると元に戻っちゃうというか、あの本当にずっとあの漫画なりをやり続けないと、あの手の神経はあの ずっと絵を描いてくれないっていうか、忘れるよね。うん。だから、絵を描いてる人たちはもちろん毎日毎日毎日毎日絵を描くのをやめないで、やってるから、無我夢中でやってるから、だから上手になっていくんでしょうけど、なんかね、そうだなあ、まあ、昔だと習字とかね、字を書くのにみんな塾みたいな行って字、綺麗な字を書こうとしていたわけだけど、まあ今だったらその字を書くのはほとんど必要なくなってフォントがあって、字を書かないけど、でも絵は自分で書けたらいろいろ仕事もあるぞみたいなんで、絵の練習をしようっていうこと多いと思うんですが、絵はね、デジタルになって楽になってないから気をつけてください。あれできることが増えてるんですよ、デジタルになってね。でね、それが便利になって、まあ一見楽になったってまあ思う瞬間があるんですけど、あれ楽になってません。というのはみんな同時に楽になってて、そのなんていうのかな、競争は激しいから楽になった部分はもうカウントされないっていうか、できて当然ですよね。で、いわゆる人の絵より優れた絵を描こうみたいになると、紙絵師並みに描けないとダメだぜみたいな状態で、で紙絵師並みに描けるわけねえだろうっていう中で、まあ多くの人が、まあ涙を飲んでいくことになる。で、だから何でも進めるわけじゃないんだけど、ドット絵っていうのは多分、紙絵師みたいな、そういうその、いわゆるフィジカルなことじゃなくて、理屈なんですよね。で、もちろんそのドットが、でかいドット絵になるとね、その、すごいなんかアートドット絵、まあ、ピクセルアートとか、透かした、ね、なんか写真集出してる人もいるけど、ピクセルアートってさ、やっぱドットでかくって、で、その、また、なんていうのかな、細かいんだよね、もう天平の山下清みたいな。で、いや、必ず出てくるのよ。すごく緻密な作業を、すごい長時間かけてやりました。褒めてくださいっていう人は、必ず出てくるの。だけど、そうじゃないでしょっていうことね。だから、いわゆる寝ずに頑張ったみたいなことで、人と差をつけようっていう人は必ず出てくるんだけど、それはね、自分も不幸になってるし、他人も不幸にしてるから良くないよって。その、睡眠時間を削って人よりも前へ行くんだっていうのは、誰も幸せにならない方法だよねって思うわけ。うん。だから、とにかく、そういう競争ってあるんだけども、競争の仕方という点で、誰も幸せにならない努力って、まあ、悪ですよね、と思う。うん、だからそれで言うと、本当僕のデジタル中世の回帰っていうのは、良かったと思いますね。まだ始めたてなんだけど、すごくこう、爽やかな気分なんですよ。なんだろうな。で、まあ、エロ本を作ってた時にやっぱりあんま人に言えなかったというか、親とか親戚に、まあね、できたんで見てとか、言えなかったっていうのは、まああるけどね。でもまあ今作ってるもんだってどうせ、同世代にしかね、わからないから、親にね、見てみてとか言わないけどね。言わないけれども。うん、まあ、まだまだ今やってる程度じゃね、僕の肩書きゲームクリエイターにならないと思うけど、でも僕はもう人に聞かれたら今はゲームクリエイターやってますって答えようと思ってますからね。うん。まあ、そういうことで、もう深夜、もう深夜になるんでね。本当ね、最近、夜、見事に眠くなるんですよ。12時になったら電池切れたみたいに眠くなって、バタン級なの。で、これもすごいことで、本当に長年、そうならなくて、で、まあね、ウォーキングとかもいいんですけどね、夜眠くなるのには。在宅ワーカーって体なかなか疲れないから、夜眠くならないでしょっていう問題ですごくこう悩みがあったんですけど、 そう、今ドット絵描いて音楽作ってゲームに仕上げてっていう作業って、あの、何ですかね、めちゃくちゃはかどるんですけど、やっぱそれなりにちゃんと疲れるみたいで、まあ集中力だよね。あのね、油汗は出てこないし、腱鞘炎にもならないし、あの、すごく爽やかで、時間も余るんで、悪くないんですけど、でも集中力は使うから、ちゃんと体疲れてるみたいで、夜になるとね、電池切れたみたいに眠くなるんですよ。一服盛られたみたいに眠くなるから、だから寝るでしょ？で、起きるのも、今日なんか朝の5時半に起きてたんですよ。なんだろうと思ったけど、あの、寝るのが早いから、そうなったんだと思うんですが、あの、なんていうのかな、いい感じのすごい疲れですね。で、かつその今はその今日なんか結構ウォーキングもできたし、で体、まあ、使うと体が純粋に疲れてくれるし、で脳を使えば脳も程よく疲れるし、これやっぱり両方疲れないとあのちゃんと寝れないでしょ。うん、なのでね、いいバランスができてきたぞ。うん、私今年があれですからね、あの、干支だったんで、年男で、私、辰年だから、47のはずなんだけどね、辰年だったら48になるのか、いや、数え年じゃないか、47か、来年48になるけど、うん、まあね、来年が楽しみって言ったら、楽しみじゃないことは戦争とか、まあ、国際情勢とか、あと自然破壊のその気象変化とか、それはやばいかもなって本当に思ってますけどね。あの、釣りがやっぱりね、あの、本当に影響を受けていて、いやいや、あんだけ海の中もぬくくなったら、そら死ぬわって。死ぬわっていうか、ね、風呂みたいになったら、海の中風呂みたいになったら、そら魚死ぬか、よそへ行って、でその風呂みたいな海で生活できる生き物にすげえ変わるやんなって思うもんね。でもう現にもそれはこういうおかっぱりの釣りでもね、ひしひしと私は感じてますよ。うん、他の人たちはアングラーはどうなのか知らんけど、うん、でもフィッシングマックスの超過情報がもう戦争中の大本営みたいに嘘ばっかり言うようになって、もうとうとうね、爆鳥っていう言葉をほとんど釣れていないのに爆鳥っていう言葉を使うまで落ちましたね。フィッシングマックスの超過情報も。で、もう爆鳥っていう言葉が出たらさすがに釣れてるから、まあ行こうかなって思ってたけど、この間爆鳥っていうのを見て行って全然釣れなくて、周りも全く釣れてなかったから、これはもうあの、あ、爆鳥って嘘で爆鳥っていうほど落ちてるんだと思って。いやでもね、フィッシングマックスでバイトしたことあるか分かんないけど、やっぱ死活問題だから、企業にとってはあの実際魚が今年突然もうあの夏以降釣れないんやけど、ほとんど釣れないんやけど、あの彼らそれで飯を食ってるから、彼らの窮状の方が多分大きくて、もう嘘でも何でもいいから釣り客を、あの、しかもこの釣りのいいシーズンなんて短いから、あの、とにかく、しかも土曜と日曜はとにかく嘘を書くんですよね。で、あの、それに釣られてね、釣り客がびっしりいることもあるんですけど、ほとんどの人たちはもうほぼ騙されていると言っていいですね。はい。なので、最後に釣りの話になったけど、その、何がね、やっぱり、その、いいのかっていうのは、その、状況が変わるんで、やっぱ柔軟でないといかん。で、その釣りだって、ね、ついこの間までちゃんと釣れてた時は、こんなにいいものはなかったわけですよ。だからなんか、仕事をサボってというか、その、何？コンピューター仕事とかゲーム作りを止めてでも、あの、釣りに行かないと損だっていうぐらい、去年までは本当釣れてたんで、あの、明らかに黒字で美味しい魚が釣れるんだったら、 釣りに行った方がいいっていうので、もう釣りのシーズンっていうのは仕事がはかどらなくなるぐらい、まあ、釣りの方が良かったんで釣りに行ってたんですよ。であの時は釣りの方がよっぽど見入りがあったというかプラスになってたと思うんでね。ところがもう今年春まではもうめちゃくちゃ魚釣れて、アジが毎日食べきれないぐらい釣れて、それもすごいまあまあ大きいアジが釣れて、ウハウハ言ってたらもう夏以降全くダメになりましたからね。でもそれはもう泣いても笑っても釣れないんだもん、どうしようもないんだもんって。たまに釣れて1匹とかですよ、もう泣きたくなるよ本当に。だからもうこれは誰のせいって言ってもしょうがないけど、もう海がおかしくなっちゃってやばいやばい。でこれが魚が釣れない程度で済まないんじゃないのかなって、今後とんでもないしっぺ返しを、まあ、人類受けそうだなっていうのはあるし、それはその環境保全とかほぼ絶望的ですよね。よくはならないなっていう状況なので、僕らが結局文明の最後を見届ける世代になるのかななんて思うと、まあこうやってのんきに趣味の話ばかりしてられないんですけどね、してられないっていうか、その難しい話を僕らがしてもそれこそ何にもならないんで、まあしないけど、そういう不安がねある時代になっちゃいましたね。フォールアウト4の本当に核戦争いつ起こるかみたいなね、あの戦前のあの時代みたいな時代になっちゃいましたけど、うーん、まあ本当に情けないね。今日なんか NHK のニュースでゾッとしたのが、日本でアンケート取って中国に対して悪い印象を持っている人の割合が去年に比べて3ポイント減って 87% になりましたって4ポイント減って、89%、 89% か、3ポイント減って 89% だよ。だから去年は 92% だったって、その桁が違うというか、そのなんていうの、思ってたのよりはるかにすごい数字なんだよね。その中国のことを嫌いですって答えた、アンケートに答えた人の割合が 90% 前後いるっていう。で一方中国ではって、中国で日本のことをどう思うかって聞いたのが、今年はなんと去年の24ポイントも上がってて、24ポイントも上がっててゾッとしたんですけど、24ポイント上がって 87% になりましたって。それ中国で日本を嫌ってる人が 87% で、日本で中国を嫌ってる人が 89% これもう完全に日中戦争起きるじゃんって。もうこれまあね、その隣国っていうのは仲悪いのは当たり前で、世界中どこでもそうなんだけど、 60% ぐらいがまあね健全で、多分 90% って、お互い 90% 嫌い合ってるっていうのはやばすぎないですか。これで戦争起きてないのは不思議なぐらいでっていう話でね。でも起きると思わなしょうがないですよね、これ。起きると思わな絶対しょうがない状況ですね、これね。だからもう、やばいですね。やばいですね。マジでね、運河のごとくドローン飛んできそうですよ。どうするよっていう。だからね、これ本当マジでね、長崎とかね、九州の諸都市はね、中国にやっぱやや近いところにあるからね、ドローン攻撃とか受けるのやっぱ九州からやろうなと思うから、これやっぱり九州ってね、天国みたいなところなんですけどね、食いもうまくて野菜もめっちゃできるし、あとソーラー発電が余るぐらい発電できるって九州はって、もう天国みたいなとこなんやけど、でもやっぱり中国との戦争になったら九州きついやろうなと思って、大変やろうなと思うからね、まあまあもうこういうこと考えたらきりないからね、まあまあまあ自分にできることをね、いつもラジオで喋るようにとどめてるんですけど、 はい、まあ、皆さんもね、もう年末になっていきますけど、はい、悔いのない人生を送りましょう。それではまたお会いしましょう。レコンでした。